刻は6時36分を回っています。 FM 群馬ニュース1、上妻恵理子がお送りしています。さあ続いてはニュース1アラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
さあ今年ラストとなる今回のテーマはズバリ今年の漢字です。
はい、
入門今月17日掲載の一時に託す今年の漢字、年末の風物詩に総理に聞かれても事前に教えないについてピックアップしてお伝えしていきます。ま
あ、今年ラストらしいテーマですね。
そうですね、
はい。
まあ、1年の世相を表す漢字一時を決める今年の漢字、今月の14日に世界遺産の京都清水寺の清水の舞台でお寺のトップ森清範貫主が今年の漢字である密、
うん、
密接密集の密という字を一気に書き上げました。
はい、
新型コロナに本当に揺れた1年でしたけれども、応募総数はおよそ21万票、年末の風物詩は変わらぬ人気を見せつけました。
やっぱり毎年話題になりますからね。
そうですよね。
はい、
実は開始当初はマスコミの注目度も高くなかったそうなんですが、
はい、
四半世紀を超えて師走の恒例行事に成長しました。
はい、
さらに今年の漢字の人気ぶりは漢字発祥の国中国にも波及しているそうなんです。しかしながらその漢字は40年前までは受難の歴史の真っ只中にあったんです。
漢字が受難ですか？
そうなんですよ。
はい、
あの学問のすすめの著者福沢諭吉は1873年の著書文字の教えの一節で、漢字を覚える難しさから廃止を目指すべきだがすぐに全廃するわけにもいかないから字数を制限すべきだと説いているんです。京都大学の厚地哲司名誉教授によりますと、明治時代に入って学者や政治家が唱え出した漢字廃止論はなんと1980年代まで続いていたそうなんです。
漢字廃止論、うん、結構近年まで続いていたんですね。
そうなんですよ。
はい、
公益財団法人日本漢字能力検定協会が漢字の素晴らしさを伝えようと今年の漢字を始めたのは1995年なんですけれど、
はい、
初回の取材に訪れたマスコミ関係者はわずか10人程度だったそうなんです。それが近年は複数のテレビ局が発表の瞬間を生中継で伝えていて、うん、去年もおよそ80人の報道陣が詰めかけるまでに成長しました。
どうしてここまでこの今年の漢字が人気になったんでしょうか？
はい、そんな人気イベントに成長した一因には漢字が身近になったことがあります。
はい、
パソコンとか携帯電話の普及によって難しい漢字も簡単に変換できるようになりましたからね。
はい、
協会が実施する漢字検定の申し込み者も1995年度のおよそ60万人から昨年度は3倍を超えるおよそ190万人になっているんです。
まあ、確かにパソコンだったりスマホの変換機能の後押しは強そうですね。
そうですね。そして今年の漢字の応募総数も年々増加して、東日本大震災が起きた2011年には過去最多のおよそ50万票に上りました。
はい、
ちなみに今年の漢字はネットや郵送のほか全国の図書館などで発表のおよそ1週間前まで募集をしまして、
はい、
人海戦術で一時一時パソコンに入力をする集計作業は例年発表前日まで続くそうです。
はい、
そのため肝心の一時は森貫主にも実は直前まで伝えられずに、事前の練習は行わずぶっつけ本番で臨んでいるそうです。
そうなんですね。
森貫主はイメージがまとまれば来年はより良い1年になってほしいとの思いを込め一気に筆を走らせるのですと明かしています。
一発勝負なんですね。
そうなんですよ。
練習とかしないんですね。
うん、でさらに今年の漢字は漏洩防止にも神経を尖らせているんです。
はい、
集計者たちが総数を把握できないように作業は複数のグループに分担をさせて、結果が書かれた紙は鍵のかかった部屋で保管をされて、
はい、
前の日に今年の漢字を知るのは集計作業を統括する職員ら数人で、
うん、
トップの理事長にも当日まで知らされないそうです。
すごいですね。
協会の職員は たとえ総理大臣に聞かれても絶対に教えませんと話しています。
すごい、相当厳重に管理しているってことなんですね。
そういうことなんです。そんな今年の漢字、実は海外にも広がりを見せているんです。
はい、
中国では2006年から国家語源資源観測研究センターが中国と世界の世相を表す漢字一字を決めて公表しています。
はい、
さらに台湾やマレーシアでも同じような企画が行われているんです。
今年の漢字が各国に広がってるわけですね。
そのようなんです。清水寺の森貫主は平穏への願いを一字に託そうという思いは万国共通ではないですかと話しています。
はい、
なお過去26回の今年の漢字で3回選ばれた漢字というのがありまして、
うん、
それは金金という漢字でした。
はい、
思い入れのある一字は応募者それぞれにあって割とばらけるようで、応募総数に占める1位の漢字の割合は高くても2割を超える程度で、
はい、
わずか 3% でトップになる年というのもあったそうです。
まあ、やっぱり1年を象徴する漢字というのは人それぞれ違いますもんね。
そうですよね。ちなみに毎年そんな今年の漢字をお披露目するための道具も一品揃いなんです。例えば森貫主が使う筆、これは筆の生産が盛んな広島県熊野産で、
はい、
白馬、白い馬などの毛の部分だけでおよそ12センチあって、
うん、
全長およそ38センチもある特大サイズの筆なんです。
はい、
また縦横ともに1メートル以上ある大きな和紙ありますけれど、
うん、
これはおよそ800年の伝統があり、かつて政府が日本一強い紙と認めた京都の黒谷和紙を使っていて、
はい、
墨も国内産の大半を占める奈良県産と一品が集結しているんです。そして書き上げられた今年の漢字は京都市の漢研漢字博物館図書館漢字ミュージアムで大切に保管展示されまして、文字を収める額もその字にちなんだ特注品だそうです。
そうなんですね。
例えば2011年の絆という字には手と手をつなぐような模様が施されています。
まあ、筆とか和紙とか墨とか額縁とか、うん、まあ、いろんなこだわりが詰まってるわけなんですね。
かなりこだわり詰まってますよね、今年の漢字。はい、そんな今年の漢字にまつわるエピソード、今回はお伝えしました。
はい、
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップしますから、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
今年1年お付き合いいただきありがとうございました。来年の入門もお楽しみに。
以上、ラジオ版入門ニュースの門でした。